こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もう、長山さん、今日疲れましたわ、私。
どうしました、今日は。
子供のですね、野球の試合がございまして。
うん。
まあ、最近うちのチーム弱いんですけども、今日はなんとですね、うん、10対9でサヨナラ勝ちをするという。
おお、ドラマチック。
ドラマチックじゃないですか。
うん、
なんか10対9っていう、まあシーソーゲーム感ある感じですけど、
うん、
これね、相手チーム、うちが後攻で、で相手チームが先攻で、1点取られたとこから始まって5点取り、うん、相手チームが次の回の表に1点取って、その裏にうちが3点取って、なんと一時期8対2だったんですよ。
だいぶリードしてたわけですね。
だいぶリード、もうこれはと思うじゃないですか。
うんうんうん、
そしたらなんと相手チームが3回に4点取ってですね、6対8になり、うん、その裏にうちが1点取って6対9になり、4回の表に相手が3点取って9対9になるというですね。どんな試合だよ。
どんどん差が詰められていく。
そうなんですよ。
バンバン入りますね。まあ、点がたくさん入る仕事、あの試合面白いですけどね。
面白いです
ね。見てる分にはね。
うん。で、うん、今日は僕はその、累進という審判もしてたんで、
うん。
だからその、一喜一憂するわけにもいかずですね。むしろ。
その、中立の立場ですね。
そうそうそう。うん、むしろ、なんていうか、ちゃんと判定をしてあげないと。
そうですね。それはそうだ。
そうそう。タッチプレーとか、あとその、やっぱりこう、ランナーが出るとですね、そのどんなプレーがあるかをちゃんと想定しなきゃいけないんですよね。どこでアウトを取ろうとするかとか、前も話したと思うんですけど、
うんうん
う
ん、
もうそういうの頭の中でもう考えながらのがもうめっちゃしんどくてですね、
うん、
いや大変だったんですけど、あのおっさん FM であんまりこうスポーツの話しないんですけど、最近ちょっとサッカーと野球が盛り上がってんなと思うんですけど、長山さんはその雰囲気を察知されておりますか？
いや、あんまり。
あんまり。あんまり。あ、そうなの？
あんまり察知。あの、野球はね、
うん、
大谷選手とかね。
そうそうそう。
そういうのは、まあ、あの、よくニュースをね、賑わしてるから、見ますけども、
うん。はい。まあ、まずその、大谷選手で言うと、アメリカのワールドシリーズっていう、まあ、日本のセリーグとパリーグのね、頂上というか、から、ね、勝ち上がってきたチームが戦う日本シリーズと、ついようなスタイルですけど、そのワールドシリーズっていうね、
はい、ま
あ、アメリカなんでもうなんか、ワールドっていうネームスペースを取って、すごく、俺たちが世界だって言ってるわけですけど、アメリカはね。
そうですよね。ワールドなんだと思いますよね。
うん、アメリカシリーズじゃないんだって思いますけど、うん、ワールドシリーズの一個前かな、そこに対決するチームを、それぞれのリーグからこう、決めるっていう試合でさ、大谷選手が、もう皆さん知ってると思いますけど、ね、先発でピッチャーして、10奪三振、無失点で、6回ぐらい投げて、
うん、
で、
うんうんうん、
あの、3本ホームラン打ってんですよ。
うん、
その試合で。
うん、
もうさ、ま、もうなんていうか、もう、いや、これ、多分野球やってる、やってない人でもすごいと思うと思うんですけど、
うん、
野球とかちょっとでもやってる人からすると、もうとんでもないことなんですよ。
ね、そのなんかもう、おかしいですよね、なんか
もう。おかしいと思う。
うん、
もちろんプロ野球、その野球選手なんで、ね、波、好調不調の波があり、好調の時にハマった時にすごいことになるのはまあわかるんですけど、
うん、
やっぱ神がかってんのはさ、好調のそのね、その1年間に 1日あるかないかのその得意日というか、うん、そういうのを、そのリーグ優勝がかかった日に持ってこれる、そのスター性というか、強運さというか。
なかなかその本番でね、きちんと自分の実力が発揮できるっていうところもすごいですしね。
すごいと思う。もうあの緊張感。うん、だってあの、少年野球とか見てても、やっぱりこう、緊張する。今日のさ、サヨナラが決まるシーン、相手チームの子とかも、まあ、同点でその4回の裏に入ってですよ。やっぱりこう、審判として横から見てても、そのさっきまでの回の動きがやっぱできてないわけですよね。緊張しちゃって。まあ、ランナーが出たらまずいとかさ、ランナーが出てしまって、こう、塁が埋まってくると、やっぱりこう、点取られたら負けるっていう、そのプレッシャーから、
うんうん、
こう、やっぱそのレベルの試合でも、やっぱちょっとこう、おかしくなるわけじゃないですか。
そうですよね。
やっぱこのね、大観衆がいて、すごいこう、盛り上がってる中で、
うん、
そういうね、まあ、プレッシャーもあるだろうし、緊張もあるだろう中でやるのはすごいなと思ってですね。
うん。
うん、で、その、サッカーの方は、この間ね、日本代表が、まあ、親善試合というか、ブラジル代表に勝ったんですよね。
へ
ー。これはね、すごいことですよ。
すごいですね。
初めてらしいですよ、ブラジル、その代表に勝ったのは。で、しかもさ、その勝ち方っていうのが、なんか、たまたま1点取ってそれをこう守り切って勝ったとかじゃなくて、なんか前半が2対0で日本負けてる状態で折り返して、
うん
うん、後半に3点取って勝ってるんですよ。いや、そんな勝ち方あるって言うんですよね。
後半に3点取れん、すごい。
いや、そう、後半に3点、僕なんか正直2点取られた時点で、ああ、いつものあれかな、いつもの感じかなと思ってお風呂に入ったり、なんかちょっとね、やんなきゃいけないことがあったんで、いろいろとやって、正直見てなかったんですよね、その後半のところは。うんうん、ただもう子供がなんか、うん、勝ってるよとかって言って、え、そうなのみたいなことが起きてですね、やっぱこう。うん、まあその試合も、なんかあれですよ、こう、プレッシャーをかけに行って、まあブラジル代表がちょっと ミスをしたところから、こう、ちょっとずつ歯車が狂っていってみたいな感じなんで、やっぱりこうね、プレッシャーの中でなんかをする。まあ、それこそがプロであるって言ったら、それはそうなんですけど、
うん。
まあ、プロでもやっぱミスを犯すし、ね。
そうですよね。
やっぱそういうのと向き合っていくのって大変なんだなと思った、したわけなんですよね。うん、
ね、はい。メンタルコントロールもすごく大事ってのはわかりますよね。
メンタルコントロール、マジ大事だと思いますね。うん、まあ、僕は無理だな。
メンタルコントロール。うん、あんまり普段僕、の仕事でメンタルコントロールってあんまあるかな、
どうですか、ですね、例えば長山さんとかほら、その、会社人として、こうやるのと、
うん、
まあフリーランスというか、ね、その、として活動するのとでは、ちょっと違ったりするもんなんですか、そうでもないですか、
まあそのマネジメントしてくれる人はいないっていう意味では、ちょっと違う、
うん
うん、ちゃ違うところもあるかな、自分で、すべて決めるっていうところはありますよね。
あれはどうですか、そのマネージメントをそのする対象もフリーランスだとなくなる？
いや、まあ
そんなことはないのか。
あ、その対象ってのは、
そうか、ね、そこはケースバイケースだ、うん、
まあ、僕は今はいないですけど、仮にアシスタントとか、
そうかそうか、まあ、そりゃそうだ、
チームでやるっていうふうになれば別にマネージメントする対象だし、まあ、さらにまあパートナーさんというかね、外部にお願いするってケースも、もう、まあ一種のマネジメントにはなるかなとは思うので、うん、まあそういうのはあるはありますけどね。まあ、
でもほら、個人でやってるとやっぱこう、まあ別にその、それなんだ、会社にいるからどうってことはないけど、バックアップ体制がいないみたいなところとかは、あります？その、プレッシャーみたいな。そうでもない。まあまあ、まあやれるかって感じですか。
まあ、会社にいたとてバックアップ体制がきちんと取れてんのか、みたいなところも若干あるというか、それは別に取れてると思うんですが、それに対するプレッシャーという意味ではあまり変わらないんじゃないかなって気がしますよね。別にその、皆さん会社に勤めていて、バックアップあるからいいやって感じではないじゃないですか、別に。
そうね。
うん。だから、そういう意味では変わらないんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
うん。
いやまあ、そのスポーツの話に戻すと、やっぱそのね、スポーツの秋って言いますけど、なんか結構盛り上がってんなと、はい、思って、そういえば、おっさん FM であまりスポーツの話しないなと、スポーツっていうか、そのいわゆる野球とかサッカーの話。
メジャースポーツみたいな話っていうのはあんまりしない
なと。
まあ僕があんまり見ないからかな。
そうか。そうか。まあ今度は見に行ってもいいかもしれないですね。なんか一緒に。
ああ、試合を。
そうそうそうそう。
おお、
あんま興味ないですか？
あんまり行ったことないから分かんないですね。その盛り上がり方が。
ああ。今ですね、実は京都サンガが結構いいところにいるのをご存知ですか？ J リーグで。
あ、そうなんですか？
今3位ですね、J リーグで。
へえ、あ、すごいじゃないですか、3位。
すごいんですよ。で、この間までね、うん、首位を実は走ってたんですよ。
へえ。
ただ、ちょっと今。
結構盛り上がってますね。
うん、盛り上がってるけど、今ちょっと、と1位の鹿島と点が勝ち点が5点開いちゃったからちょっと厳しい くなってきたかな、状況的には。
うんうんうん。
まあ、鹿島と直接対決がどっかであった気がするけど、はい。それに勝てばワンチャンって感じですかね。はい。まあ、結構この京都の人たち盛り上がってますよ。この京都サンガは優勝したことがまだないはずなんで。J リーグ、J1 で。
スポーツっていうのはどういうふうにな気持ちで盛り上がればいいんですか？
そこですよね。
うん。
それあるよね。
その、例えば、運動、子供の運動会とかは、うん、まあ、半分当事者じゃないですか。
うんうん。
子供が出るよとかさ。
そうね。うん。わかります。うん、言ってことは。
それは盛り上がり方がわかるんですよね。うん、子供のクラスとか。あ、それも、うん。うん、なので、まあ、ある種、そのチームへの所属まではいかないけども、何、うん、かこう、自分の気持ちがそこに入るっていうのはあるんですけども、こう、メジャースポーツってなってくると、ちょっと、そのチーム自体がすごく遠い存在に感じるので、
うんうん、
プロフェッショナルが頑張ってるという姿を見て、感心するっていう意味ではわかるんですが、
うん、
まあ、人によっては結構熱狂的に応援したりとかもするじゃないですか。
はいはいはい。
そこへの、一致数字がちょっと自分の中でよくわからないなって。
まあ、いろんなタイプがいると思いますけどね、単に応援するといっても、いろんな形があるので、もう本当ほら、スタジアムで大歓声を作り上げて、会場の雰囲気をそのホーム色にして、
うんうんうん、
試合のその有利不利を決めてしまうじゃないけど、
お
やっぱその、圧倒的アウェイみたいなさ、僕もこの間ライブの時に言いましたけど、圧倒的ホームなのか圧倒的アウェイなのかで、やっぱりやってる側のその選手の力になるとかさ、
あ、なるほどね、さっきのメンタルの話ですよね。
そう、その、だから、うん、要するにその試合を一緒に作り上げていくんだっていう気持ちで、まあチームと一体となってる人たちもいるでしょうし、
うん、
まあいわゆるその選手を推すっていう意味で、好きな選手がいて、その選手が活躍している姿がかっこいい、活躍してほしい、いいスタッツを、成績を残してほしいみたいな、で、残ると嬉しいみたいなさ、そういう
のとか、なるほど。なるほど。
活躍した瞬間見ると嬉しいみたいなのとか、まあ、それがその選手なのか、いわゆるそのチームなのか、まあ、アイドルでいうと、箱推しなのか、なんですか、そのメンバーを推してるのかみたいな。まあ、いや、いろんな人がいると思いますけどね、その、
うん、なるほどな。
なんか人によっては、だからその、我々も今お酒飲まないですけど、そういう野球場、ね、スタジアムとか、サッカー見に行ったり、野球見に行ったりして、もう、なんていうの、人がプレイしてるの見ながら、お酒飲みながらさ。
ああ、でもなんかホットテックの野球会とかだと、なんかそういう感じのこと言ってましたね。これは大きな居酒屋だみたいな感じのことを言ってて。
そう、うん、そう。なんか、
そういう考えもあるのかって。
楽しむ、その雰囲気楽しむみたいな人も。
うん、
いいでしょうし、まあ、なんかいろんな楽しみ方がね、あるんですけど。
なるほど。
まあ、確かに永山さんと一緒にいて、どういうスタンスでいけそうかは分かんないね。僕もだから、その、例えば京都サンガの試合見に行ったとて、解説ができるわけでもないし、ね、難しいね。それは確かに。
そう。左右をキョロキョロしそうな気がするんですよね。自分の挙動はこれで合ってんのかな、みたいな。
僕も、子供たちの引率とかで阪神戦を見に行ったりして外野席で応援しましたけど、やっぱその時は、まあ、基本的に周りの応援に合わせて、大きな声出して、一緒に応援歌歌って、うん、なんかヒット打ったらわーっつって盛り上がるみたいなのが楽しい。単純にこうなんか、人と一緒に大きな声出して、わーわー、お祭りみたいな感じですかね。
あー、なるほど。人と一緒に、盛り上がるっていうのが
そうそう。で、そこでなんかこう、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃうと、ちょっと乗り切れないかったりするんで、まあ、ライブと一緒かもしれないですね、そういう意味だとね。
わかんない。なるほどね。なるほど、なるほど。
はい。まあ、なんかそんな、何の話だ、これは。
すいません、なんか、盛り下げるようなこと言ってしまってるみた
いな。いや、全然盛り上がってない。いや、僕もなんか、勢いで話し始めたはいいけど、うん、だからスポーツ、我々確かに別にスポーツっていう観点ですれば、そんな話もしねえしなって思いながら、ちょっとね、思い直しましたけど。
いや、でもさ、まあね、テレビ番組のニュースで取り上げられるくらいのさ、こう、一般、教養じゃないけどさ、一般的な、こう、ニュースとかさ、事実としてさ、うん、皆さんが共有してることじゃなので、それに対して、こう、あまりにも興味がないっていうと、何かが、こう、足らないのかなって思ってしまうっていうこともあり。
足らないことない、別に。そんなことないですけどね。うん。
そっかそっか。
まあ、生で見ると、ほら、その、あ、こんなに遠いんだとかさ、え、 こんなちっちゃい、あんなとこからこんなとこまでボール飛ばすんですかとか投げるんですかっていう。
ああ、そっか。
単純に
その
スポーツ見るって
そうい
う、ね、うん、そうそうそう。スポーツマンの。
いや、多分そうですね。多分ライブで見に行った方が、うん、やっぱりその迫力とかね、そういうのは感じやすいし面白いんだろうなと思いますね。
そうそう。あと、まあ、テレビ中継では切り抜かれてない瞬間とかが結構あったりするんで、
うんうんうん、
まあ、そういうの見たりとか、もう面白いかもしれないですね。意外と。
うん、
まあ、教養として行ってみるみたいなのは確かにあるかも。そうか、ホットテックが確かに野球界やってたな。なんか、やべ、なんかその詳しい人たちがいるところになんか、こう、行ってしまうとね、なんかよくない気がしてきた。いや、よくなくないけど。
よくなくないけど、はい、だいぶこう、ふわっとした感じになっちゃいますね。
そう、こいつらあんま詳しくねえなっていう感じが出ちゃうな。はい、まあいいや。はい。まあそんなね、スポーツの秋なんですけども、はい。はい、中山さんは最近はどうですか？いかがお過ごしですか？
最近はですね、うん、ちょっと忙しいのもあって、お菓子をたくさん食べてしまってます。
いいじゃないですか。長い人生なんだから、お菓子を食べる時があったっていいんですよ。
ちょっとね、まあ、この忙しい時期を過ぎるまではこれに頼って生きていこうかなとは思ってるんで、うん、まあ、そこは解禁、自分でもね、うん、別にそんなにこう、あかんなっていう気持ちになってるわけじゃないんですけども、
うん、
まだ暑いじゃないですか、結構、日中。
暑い。
うん。だからアイスとかもね、食べるんですよ。
うん、
食後のアイスだ、っつってね。で最近めっちゃハマってんのが、まあ、この時期にアイスの話かよって感じもするんだけど、あのファミマ限定のクッキーバニラ氷っていうアイスがありましてですね。
あ、これか、まあ、クッキーバニラ氷、
うん、まあ、作ってるのは赤木っていうアイスメーカー、うん、赤木乳業っていうね、うんうん、アイスメーカーなんですけども、そこが作ってるこのクッキーバニラ氷っていうのが、まあ、こう氷ってついてるくらいに、まあ、かき氷とバニラアイスの中間みたいな感じになってて、そこにチョコレートクッキーがまぶしてあるみたいな感じで、さっぱりしてるけど、ちゃんとクッキー感もあって美味しいっていうので気に入って食べてるんですよ。
氷が入ってるから、普通の、いわゆるバニラのそのクッキー&クリームだっけ？なんかあったやつ、クッキーが入ったようなアイスクリーム。
うんうん
うん、あれともちょっと違う感じなんですか？
そう、あれのなんかもっとシャリシャリシャリ感がある感じ？うん。
なるほど。
まあ、かといってかき氷ではないんですよね。うん。
うん。水っぽいわけではないわけだ。
水っぽいとこまではいかない。そこの絶妙なバランスがいいって感じかな。うん、で、この、アイスは、
うん、
その、いわゆるそのアイスクリーム、で、アイスクリームってさ、その、種類があるんですよね。
種類。こう。
主に乳脂肪分なのかな？乳脂肪分の 多さによって、ラクトアイスとか、
うん、
アイスクリームとか、あの、そういう成分表示のところにそういうのが書いてあるんですね。
うん、うん、うん。
で、まず、ラクトアイスっていうのは特に、こう、
うん、
乳脂肪分に規定はないんですって。
ないんだ。
で、うん。で、アイスミルクっていうのは乳脂肪が 3% 以上含まれてないとダメで、アイスクリームになると 8% 以上含まれてないと、うん、アイスクリームっていう成分が、あの、成分表に書けないんですね。
アイスクリームとは名乗れないわけだ。
名乗れない。
正式名称として。
そうそうそう。
ほ
う
ほ
う。だから、かき氷とかはね、もともとそもそもね、乳脂肪分とか入ってないから、あ、まあ、かき氷は氷化ってやつか。氷化っていうジャンルになるのか。だから、ちょっとアイス、スーパーカップとかは、あの、アイスクリームのように見えるんだけど、ラクト、その種別としてはラクトアイスっていうふうになるんですよ。
ああ、なるほど。う
ん、乳脂肪の代わりに、まあ、植物油脂が使われたりとか、そもそも油脂が少し少なめになってるとか、みたいな、そんな感じになってる。わけですね。で、若かりし頃、血気盛んな頃はですね、やっぱりこうね、脂肪たくさん欲しいみたいな気持ちになるから、
うん、
やっぱりね、どうせこう買って食べるんだったら、あの、アイスクリームの方が口当たりも滑らかでコクがあって美味しいというので、うん、アイスクリームっていうのをこう好んで食べるような、そんな感じだったんですけども、
うん、
年を重ねて、だいぶ年を取ったっていうのもあるんですか、わかんないですけども、最近このラクトアイスにだいぶこう、ラクトアイスを今まで過小評価してたな、みたいな気持ちがあって。
はいはい。こんなのアイスクリームじゃねえと思ってた自分がいたわけですか、
うん、そうそう、そうなんですよ。こんなスカスカじゃねえか、みたいなね。
ほうほうほう。
うん。まあ、ラクトアイスはラクトアイスで、こう、ちょうどね、あの、いいバランスで、さっぱりと、口直しにちょうどいいポジションがやっぱあるんだな、みたいなところで、結構ラクトアイスが、を最近見直してるわけですね。
へー、うん、でもなんかコンビニとかで売ってるのは 逆にアイスクリームっていうジャンルのやつはあるんですか？
ありますよ。
あるんだ。
例えばハーゲンダッツとか。
あれはアイスクリームなの？
うん、ハーゲンダッツかもそうだし、チョコジャンボモナカのチョコ入ってないバージョンあるじゃないですか。
チョコジャンボモナカの、
ジャンボ
モナカね、うん、ほう。
ジャンボモナカのやつ。あれもアイスクリーム、うん。うん。チョコジャンボの方は確かアイスミルクなんですよ。
あ、それはチョコのが入ったことによって、
チョコの多分それでパーセンテージが違うって感じ。
下がってるってこと
ですけども。モーとかも確かアイスクリームじゃなかったかな。
なるほど。一時期モーばっか食ってたからめっちゃ太ったもんな。モーは美味しいよ。
モーはどっちだっけ？アイスミルクかな？
モー、うん。一応なんか、モーアイスクリームって書いてあるけど
ね、アイスクリームって書いてありますね。
書いてあるけど、この成分上はどっちかわかんない。
そうなんだよ。その成分としてのアイスクリームなのか、
一般名詞としてのその
一般名詞のアイスクリームなのかっていうのはちょっと区別がつかないので、うん、なんでまあそう味によってね、確かにこう違ったりするのもあるんですけど、
はいはいはい、
アイスクリームって書いてあるわ、もうアイスクリームって書いてありますね、うん、そうなんですよ。
なるほどな、
うん、なんで多分クリスさんもモーが好きってことはやっぱりアイスクリーム乳脂肪にこう惹かれてるわけですけども、うん、やっぱりラクトアイスもね、たまには思い出してあげてください。
いや、もうは、だから、一時何年か前に好きで、冬場食べまくって太ってしまったので、最近はもう一回手を出さずに、
うん、
最近はあれですよ、チューチュー吸うやつ。
クーリッシュ？
あ、クーリッシュ、そう、クーリッシュ。うんう
ん、クーリッシュラクトアイスですね。
クーリッシュばっか食べてますね。あれ美味しい。長山さんからもお墨付きもらった気がする、クーリッシュは。あれはいいよ、つって、
ね。クーリッシュは、非常にカロリーが低い。非常にというか、うん、アイスクリーム、アイスっていうかね、まあ、
うんうん、
この文脈で言うとラクトアイスですけども、まあ、ラクトアイスなので、乳脂肪分が控えられていて、意外に満足感の割にはカロリーが147キロカロリーというふうに控えめのカロリーなので、いいんですよ。あれは多分ね、香料ですよね、でもね、中身は。スイクチーを吸っただけであんだけバニラの味がするっていうのは、
うん。
うん、相当こうなんか匂いで匂いをどうにか
してる、
うん、
あ、そう、
入れていかないとなかなかバニラ感出ないんじゃないかなと思うんですけども、実際どうなんですかね、
どうなんだろうな。
なんでなんかこう、ね、若い頃から見るとこう一見薄いみたいな感じので、当時はね、シチュエーションがまだ想像できなかったから、うんうんうん、なんかこう大したもんじゃないみたいな過小評価をしてたんですけども、まあ、ラクトアイスとかっていうのを考えてみると、例えばアメリカンコーヒーとかも、コーヒー飲む人から見ると、なんでこう薄いコーヒー飲まなきゃいけないんだろうみたいな、そういう気持ちがあったわけですね。
ああ。
うん。
なるほど。
でもあれもやっぱりこう、やっぱ朝胃が辛いなとか、二日酔いでしんどいなみたいな時に、
うん。
ただコーヒーのこうね、香ばしい香りはいいんだけど、ちょっとやっぱり胃に重いぞとか、カフェイン辛いぞっていう時に、はいはいはい、ちょっとこう薄めのコーヒーがあると、あ、いいじゃんみたいになるシチュエーションっていうのはやっぱあると思うんですよね。
はいはいはい。うん、なるほど。
とか、あとはビールで言うとスーパードライとかも、なんかこう、うん、ビール飲めるようになってくると、スーパードライとかちょっと水っぽくてさ、みたいな感じのことを言い出すわけですよ。生きがって。
はいはいはいはい。
ね、当時の僕はね。
うん、うん。
そう。あんなの、またその爆芽成分が濃ければ濃いほどいいと思ってるようなさ、そういうこう短絡的な考えをしてたわけですよ。若い頃は。
クラフトビール飲んじゃってね。
そうそうそう。
うん、
だあれもあれで多分、例えばこうスポーツした後に、
うん、
その、ビールの味を楽しむというよりは爽快感を味わいたいっていう時にやっぱり合うんだろうなとかね。
うん。
うん、そういうふうに、こう、今までこう薄いなっていうのっていう風評価をしてたのが、まあ、評価をしてて、まあ、すみませんっていう、そういう気持ちになったっていうのもね。
面白いな。薄いな、これって思ってたものが今いいみたいな。
うん、まあ、っていうのが、まあ、やっぱりそれぞれのこう、価値というかね、居場所っていうのがあるんだなっていうふうに思えるようになって、はいはいはい、一つ大人になったなというふうに思いましたね。
まあ、年を取ってね、こう、味覚がそっち側に変わっていくとかは、まあ、あるもんね。
うん。
まあ、それこそさ、和食とかもそうじゃない？その、若い時和食そんな興味なかったけど、和食っていうとちょっとくくりすぎか、なんか出汁とかさ、
まあ、出汁とかね、確かに分かんないもんね、味ないじゃんみたいなね、なりますよね。なんだろうこれ、この存在の意味なんかあんのみたいなさ、
なんだ出汁って思ってた時期も
あ
ったけど、うん、
あるある、
今はもう出汁最高みたいな、
出汁ね、出汁大事だなみたいになりますよね。
出汁大事って思いますし、
うん、 だから
焼き、まあ、そういうの
は
近い。
多分分かりやすいところでは焼肉とかでね、でもカルビね、もう牛の脂肪は多ければ、刺しが入ってれば入ってるほどなんかね、高級みたいなさ、はいはいはい、そういう若い頃はそういう感じで全然いいんだなと思うんですけども、
うんうん、
年を取ってくるとそこまでいけないけども、まあ、実はこう赤身にも、こう旨味があってとかね、
うんうんうん、
もうね、ちょっとさっぱりしたホルモンにも、なかなかこう味があってっていうのはあるのかなっていうのがあって、そういうことをね、
ね、
考えてました。
最近思ったっていう話ですね。うん、いや、確かにな。ここもなんか、わかるな。うん。なんか、若い時の感じとちょっと違ってきてる。で、良さが分かって再強化するみたいなところはありますもんね。確かにね。
うん、
うん。ラクトアイス僕も食べてみよう。その中山さんがおすすめしてくれてるやつ。ファミマ限定のやつ。
ね、あとね、層のね、うん、あの、うん、チョコインバニラ、生チョコインバニラっていうのが最近出てるんですけども、それも美味しい。
生チョコにバニラなんか入ったらもうそれカロリー大変なことになるんじゃないの？
生チョコインバニラは、実は、あの、そうでもない。そうだけに。
そうだけにね。
うん。
そうだけに、そうでもない。
そうでも。
いや、うん、そうだけに、そうでもあるとも言えるからね。そう。
うん。
もう生チョコ
インバニラ。バニラ。これはちょっとね。うん。と、ファミマでしか買えないんですけども、クッキーバニラ氷。もうでもシーズン終わっちゃうかな、さすがに。
いや、結構冬場のアイスもうまいからね。
うん、多分ね、冬になってくると、ラクトアイスからだんだんアイスクリームに移行していくんじゃないかなって気がするんですよ。
あ、夏場だからってこと？この。
そう、この、まあそうね、うん、さっぱり感が欲しいっていうのはね。うん。
確かに。
あるかもしれないなと。
あ、層の生チョコインバニラなんか、あれじゃないですか。普通のバニラの層と比べてもカロリー低いし。
そう。そうだけに。
そうだけに。そんな、流行ってん。そうだけに。
いや、
そうだけにね。
いや、言っとかないとさ、あ、なんか長山また層って言ったな、みたいな。聞いてる人がさ、そう思ってさ、あの、こう気持ちがざわざわするじゃないですか、そういうのって。
そうね、確かにね、そうだけにね。
またそうだけに。
そうだけに。
そう。そういうことです。そうだけに。
はい。わかりました。はい。さあ、あの、お便りが来ておりまして、ちょっとお便りの紹介に行きたいと思うんですけども、明日は明日の雨が降るさんからのお便りでございます。
はい。
キングオブコント2025のしずるのネタに対するクリスさんの感想を聞いてみたいです。ということで、キングオブコント見ました、私も。毎年楽しみにしてますので、コントのね、頂上決戦みたいな。うん、長山さんはこのしずるのネタ見ましたか？
これ見てないですね。
見てないですか、
うん、
前にね、なんだっけ、ツイッターだったかな、で、どなた、ちょっと、忘れてしまったな。同じようにこのしずるのネタの感想が聞きたいって話があったんですよ。
うんうんうん、
で、これはどういうネタかというとですね、あの、しずるという、ま、あの、まあ、コント師のお二人が、舞台上で、こう、なんだよな、ヤクザが麻雀を打ってるんですよね。
うんうん、
で、お前それ論者おらとかって言ってるところに、こう、その、部下というか、みたいな人が入ってきて、その、なんとかってこう耳打ちを始めるんですけど、
うん、
そこのシーンで、ビーズのラブファントムが流れ始めるんですよ。
うん。
で、あの、ビーズのラブファントムって、あの、前奏がめっちゃ長いじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの、オープニングはなんか、タラララーみたいなところから、こう、ちょっとオペラ調のあれが入って、で、展開するの、なんか、テレレレレレンみたいな、あの、キーボードみたいなのが入って、
うん、
で、なんかこう、you know, なんとかかんとかみたいな、セリフっぽいのが入って、
うんうん、
で、ラブファントムみたいな、あの辺を全部その、なんだろう、自分たちの演技に合わせて、なんか、合わせて演じてるんですよね。
うんうんうんうん。
で、この展開、急にこうなんかメロディーが、ちょっとメロディー性になったらなんか、え、なんか、今、部下がなんか、すごいこう、衝撃的なことを言ったのみたいな顔つきになって、お前こうだってこう耳打ちをして、みたいな感じの、その曲に合わせてやるっていうのが、まあ面白いっていう、
うん。
で、ラブファントムの歌詞と全く関係ないんだけど、なんかそれがめっちゃ合ってて面白いっていうネタなんですよ。
なるほど、なるほど。
で、これね、なんかね、もともとなんかネタ番組の中でやってたんですよね、このしずるの。うんお二人が、うん。で、その時は本当にもう冒頭の一番ぐらいまでだったのかな。一番の途中までぐらいだけやってたんですよ。で、途中でお二人とも笑っちゃってて、うん、なんか自分たちって何やってんだろうと思ってて笑っちゃって終わるみたいなネタだったんですけど、はいはい、 キングオブコント2025では、そのラブファントム1曲丸々やるんですよね。
おう。あ、それでも、完結させる。完成させる。うん。
そう。で、もうこれがね、えらいこと滑るんですよ。まあ、滑るっていうか、あの、まあ、見てる人たちは面白がってる人たちもいるんですけど、多分、なんか言ってた感じだと、うん、キングオブコントの会場ではめちゃめちゃ滑ってたらしいんですよね、その収録会場というか。生放送でやってた会場では。で、これなぜかっていうと、僕はなんか理由がわかる気がしていて、もともとテレビで初演見たときはめちゃくちゃ笑ったんですよ。で、僕、テレビの向こう側の人たちも、キングオブコントを見ながら笑ったと思うんですけど、
うん、
それはね、やっぱり多分にね、カット割りの力なんですよね。カメラの。
あ,
あの、だから、その、
顔をちょっと顔写しにしたりとか。
そうそうそうそ う, そう。
はい、はいはいはい。
なったり、こう、いわゆるその、なんか、ヤクザ映画のシーンみたいな感じで、パッてこう、顔つき変わった瞬間に違うカメラに変わったりとか、アップになったりとか、引きになったりとか、
はい。
っていうのが、協力セットで、まあ、一種、こう、お笑いを作ってる。
なるほど、なるほど。
あって、で、多分会場にいるともう本当、平場でそれを見てるわけじゃないですか、その、演技として。
うん。まあ、それはちょっと面白いんだろう。遠いところにいるみたいな感じですよね。
そうそう。面白いんだろうけど、うん、ちょっとこう、テレビで見る面白さが劣るんじゃないかなと僕は思うんですよね。
ああ、なるほどね。ちょっと間延びしちゃう感じもあったりとかするのかな、うん、もしかしたら。現場だと。う
ん、なんか、しかも一曲丸々だからさ、その、
そうね。
一回滑っちゃうと、うん、これね、多分、最初でめちゃめちゃ受けると、ずっとある程度引っ張れると思うんですけど、最初に滑っちゃうとさ、もうリカバリーが効かないわけですよ。この、自分たちでセリフを言うわけでも、タイミングを変えられるわけ
でもないから。そうですよね。そう、タイミング、そうですよね。いや、僕もちょっと思ったんですよ。そのタイミングが完全に曲に依存しちゃうから、
うん、そう。
その場の空気に合わせにくいんだろうな、みたいなのはちょっと思ったですね。
これが、いや、これが、だから、その、まあ、ある種伝説を作ったというか、こんな、キングオブコントの決勝なんてもうみんなすごいさ、こうネタを食って、登り詰めていくところですけど、うん、そこでこれやるんだっていうんで、まあ一個伝説を作ってると思うんですけど。
まあチャレンジってことですね。
しかも、
う
ん、しかもなんかその、くしくもですね、この、ラブファントムの発売から30周年だったんですよね。この日が。キングオブコントが。それたまたまらしいんですけど。なんかそういう記念すべき日にこのネタをやっていてすごいなっていうですね。はい。感じでございました。はい。
はい。
まあそのぐらいです。な感想っていうのはちょっとこう、テレビ向きの、テレビのネタっぽい、テレビ向きのネタではあるけど、コント、キングオブコント向きじゃなかったんじゃないかなっていうのが僕の感想で、ね。
なるほど。
ですかね。
はい。
でございました。はい。すいません。そんなビーズに関連してのお便りがもう一つございまして、
はいはい、
稲葉ゆかりさんからのお便りでございます。
はい、
はい、こんにちは。いつもポッドキャスト楽しませていただいてます。クリスさん、私ファンクラブ会員なのにビーズドーム公演チケットが一般選考まで進んでしまいました。これファンクラブのやつが取れなかったってことですね。
おお、
紅白効果なのか震えてます。いや、これはね、大変ですよ。さて、未来とパワー読みました報告です。正直、未来は挫折しそうだったんですが、エピソード358にて、クリスさんが最後の展開にびっくりしたと話されていたので、最後まで読み切りました。宇宙とかではなく、地球上での話の方がスケール感がイメージしやすく、より大きさを感じて、SF の面白さの一つだなと思いましたと。しかし、同じ作者翻訳家でも、パワーの方が自分が女性だからかより入り込んで楽しんで読めました、
うんうん、
権力権威をどの性別が持つかより誰が持つかが大切だなと思いつつ、環境によって振る舞う性格みたいなものはあるなと思いました。同じ、翻訳家さんのシニヤマも読んでみようと思ってますと。
あ、これ同じ翻訳家さんだったんだ。
そうですよ、その話したじゃないですか。
したか。
したよ。
した、したね。
したし、同じような感じで、同じなんだって言ってましたね、
ダメだもん。
ちょっと、もうダメだもん。ダメですよ、もう。
出直します。
らしい。
すいません。
はい。今年、近所の私立図書館のインターネット登録したら、本の検索予約は簡単なのと、意外と新しい作品も多くあることが分かって、よく読んでいます。未来、パワー、シニヤマも図書館にあることが分かったので、手を出しやすくてよかったです。また、貸し出しカード1枚で借りれるのは5冊ぐらいのイメージだったのに、確認したら15冊も借りれることが分かって驚きました。そんな借りれるんですね。 図書館で借りて読んで、気に入って購入する場合と、これは一回読んだら満足できる作品が分かって便利ですと。個人的には料理本とかいくつか借りて購入検討するのが良かったです。お二人は図書館とか利用されますか？長山さんがおすすめのオーディブルはまだ利用してないんですが、聞きながら読むと目の疲れが緩和されるという話を聞いて少し気になっています。長山さんのように一度読んだ作品を聞くのも良さそうですね。今回も文章は長くなってしまいました。またのお便りしますと言って、その後にですね、追記がございまして、
はい、
アンナチュラルの話ですね。アンナチュラルはドラマ放送中もすごく評判が高い作品でしたが、コロナ禍に先にドラマの中でコロナウイルスが描かれていたことがすごく再評価されていたと思います。当時も気づかれていた人も多かったかもしれませんが、そのタイミングで、吉田ユニさんのポスタービジュアルで、よく見たら骸骨があると驚きが広がった印象が私にはあります。あ、そうだったのか。急に追記しちゃいました。失礼しました。ということでございました。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、図書館利用されますか話ですけど、どうですか、長山さん、図書館。
図書館使いますよ。
あ、使いますか？
図書館はですね、その本、図書館にありますっていう名前の Chrome 拡張があるんですよ。Chrome 拡張っていうのは、まあ、多分わかると思うんですけども、Chrome にインストールすると、うんうんうん、まあ、便利機能が Chrome に追加されるような、そういったものなんですが。
ブラウザね。インターネットブラウザ。
はい、で、この、はい、この本、図書館にありますっていう、この、の拡張何をしてくれるかっていうと、Amazon の購入ページになって、Amazon の商品ページに行くと、自分が事前に登録しておいている図書館の情報を引っ張ってきて、その本が図書館にあったら、それが予約可能かどうか。あ、まあ、図書館によるんです、よるので、図書館が API に対応してたらなんですけども、図書館が、にあるかないか。で、場合によっては予約可能かどうかまでをそこに出してくれるんですね。
へぇ
ー。うん。で、それをポチッと予約って押すと、まあ、これもちょっともしかしたら図書館によるかもしれませんが、図書館の予約ページに、行ってくれるので、その場で予約することができるというふうな便利拡張です。
へぇー。
なので、僕も Amazon で、なんかその、ちょっと古い本で古本しかなかったりとか、ちょっと興味があるけども、まあ、調べ物として、ずっと本棚に置くものじゃなくて、ちょっと調べ物としてっていう場合の本とかを、結構図書館でこれを使って、シュシュッと予約するってことは結構多いですね。
図書館か。図書館、僕はそんなに利用しないんですよね。
うん。
うん。まあ、子供って、とかがなんか本借りたいっていう時に付き合っていくけど、なんでだろうな。まあ、なんか、購入した本がいっぱい溜まってるからってありますかね。積んどくが多いからみたいな。
積んどくが多いから。さらに、借りちゃうとは何事だみたいな感じになっちゃうわけです、ね。
そうそう、借りなくても読まなきゃいけない、読みたい本で積んでる本がいっぱいあるからっていうのはあるかな。昔はよく使ってましたからね。学生の頃とか。
うんうんうん。
うん。好きな本、気になる本とか借りて読んだりしてましたね。
うん。なんか、やっぱり新しい目のものだったりとか、作家さんのものだったりとか、結構借りられてて、予約がもう何十件も入ってて、借りるのにだいぶ先になっちゃうみたいなことが多いんですけども、うん、僕も使い方としては結構、最近だと部屋の整理をしたいなと思って、整理関係の本を、うんうん、岩井さんが書かれてる通り、こう、料理のレシピ本をいくつか見てみたいなのと一緒なんですけども、そのお部屋の整理をする関連の書籍をパッと予約して取り寄せて借りてで、まあ、一つ揃いざーっと読んで、まあ、そうするとまあ整理整頓っていうのはこういうことなんだなっていうのがこう大雑把に把握できるので、うんうんうん、良いみたいな、そういう調べ物っぽい感じに使うのがやっぱり多いかな。
それは良さそうですね。確かに調べ物系は確かに良さそう。僕なんとなくその自分が読みたい種類の文芸とかは、これは別に人に強要するとかじゃ全然なくて、自分がこう、そうしてますって話なんですけど、緩やかな箱押し的な感覚で本買ってるんですよ。
うんうんうん、
その、紙の本買ってる理由はそこなんですけど、
うん、
紙の本っていう、なんですか、こう、アイドルグループを推してるんで。
そういったメディア推し。
メディア推しっていうか、
ね、
その、だから、うん、そう、だから紙の本で、まあ、新刊が出て、まあ、僕はその、なんだろう、自分が使えるね、その、なんかお小遣い的なところをそこに、こう、投資することで、まあ、その紙の本文化がなるべく長く続いてほしいなと思ってるというところはあるので、
うんうん
うん、まあ、なんかなるべくそういう意図で買ってる部分はありますかね。だから新刊とかはなるべくそうやって買うようにしてるかな。でも古い本とか逆に売ってなかったりすることはあるので、 読みたくて、古い本で読みたくて、かつ、Kindle とかにもないっていう時には、図書館に行くかもしれないですね、
そういう時は。うん。僕も、Amazon で3万円とかで売ってる本、普通、図書館にあるんですよ。別に大した本ではないんですが、まあ、単純に絶版でどこでも買えないっていう理由で、うんうん、まあ今はね、こういう情報の世の中だから、すぐ値段が釣り上がるわけですね。
はいはいはい。
うん。そういうのは、まあ図書館で借りて読むと、まあ良いかなと思いますけどね。うん。
いや、なるほどね。ありがとうございます。他のところは大丈夫かな？そのね、図書館の話。
うん。15冊借りられるのはでも羨ましいな。
ね、15冊結構ですね。
うん。あれ京都は5冊じゃなかったっけ？
僕も5冊、あ、でも結構借りれた気がするけど。
持ってきたの？
まあ、だからさっきの話でいくと、なんでしょうね、その本当、調査系とかレシピとかさ、その、小説15冊一気に借りても2週間とかじゃ読めます？読めんのかな、人によっては。速読術とかの人は読めるんだろうか、さ。
うん、そうですね、多分。文芸書をその限界まで借りるってケースはやっぱりなくて、やっぱりその参考文献的な使い方がやっぱ多いんじゃないですかね。
多いんですかね。
うん。それだと考察だと結構すぐ行っちゃうもんな。
確かに確かに。
うん。
で、それの種類によってね、あれを変えるのも変な話ですしね。京都市はね、一人10冊まで食べてますよ。
10冊いけるんだ。
うん。
2
週間借りれます、食べてますね、
うん。そうですね。あとは家族の力を借りると、
わかる。
うん。元気玉みたいになるけどね。
元気玉、家族で借りに行くぞ、つってね。うん、まあ大体、僕も子供と一緒に行きますからね。うん、子供。面白い。まあ図書館も好きなんだけどな。でもなんか、あれですよね。昔、最近行ってないから雰囲気がわかんないんだよな、図書館。なんか図書館で勉強するイメージが僕の中にはなんか、学生の頃あったんですけど、うんうん、最近はなんかそのみんなそういうことをしすぎて、なんか逆に、自習室とか使うようにみたいな感じになったりするですか？
京都の私立図書館は自習、学習するような場所はあんまりないですね、そもそも。
うん。あ、もともとないのか。
もともとなんかない感じのイメージ。私立図書館の方はね。でもそう、地元の図書館とかで勉強したのは僕も覚えてる。
はい。そんな感じですかね、お便り。
な感じですかね。
はい、稲葉ゆかりさん、ありがとうございます。ちょっとまた、お便りお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。はい。吉田兄さんも僕は気がつかなかったけど、当時みんな気がついてた骸骨があるっつって。
それかもしれない。
恥ずかしい、うん。はい。最後に、ちょっとお知らせというか、
うんうん、
告知が2つぐらいございまして、
はい、
近藤さんがやってるリッスンで始まりました、ルームというですね、
うん、
こう、なんていうんですか、あれは。何サービスってのあれ。前回も聞いたけど。
ルームは何、ルームの説明を読もう。
ああいうの何て言うんですかね。コミュニティ、ファンコミュニティサービスって言うんですか。そのルームっていうところで、まあ、ポッドキャストの。
あ、メンバーシップサービス。
あ、メンバーシップサービスだ。メンバーシップサービスが始められますということで、
うんうん、
おっさん FM もですね、申請をしまして、無事に申請が通ってですね、
うん、
ちょっとこの、エピソードが公開されてるタイミングで、それがちゃんと公開されてるかはまだ不確かなんですけど、一応そこを目指してやってますが、
はい。
おっさん FM のメンバーシップサービスとして、おっさん FM クラブというものをですね、
うん、
スタートしようとしております。
はい、はい、してます。おっさん FM クラブ。
クラブ。
かっこいいね。
かっこいいですね。これは、タモリクラブ派生なのか、ファイトクラブ派生なのかっていうので、ちょっと、
うん。
なのかっていうか、どっちにしようかって話をね、長山さんとしてますよね、
う
ん、これね。
そうですね。まあ一応もう、名前はね、はい、漢字の方のクラブにしちゃったから、だいぶタモリクラブ派生が強いし、タモリクラブ僕もそれに引っ張られたような感じの、ビジュアルを作ってしまったので、だいぶなんかそれっぽさがあるが、後からね、あ、ファイトクラブもありじゃん、みたいな感じだったので、
そう
途中でカタカナに変わるかも。
はい。ね、実はファイトクラブ派生で、僕と永山さんが実は同一人物で一人で、ね、二役喋ってましたみたいなさ。怖いよね。だから声が似てたのかみたいなさ。
ああ、それ面白いね。
ね、はい。で、おっさん FM クラブでは何ができるかというとですね、一応やろうとしてるのが、まあ、メンバーシップサービスということで、
うん、
そこで解説するには、少なくとも一個の月額課金サービスをスタートさせて くださいというルールになってますので、うん、一応こうそのフォローしていただくと、まあ、無料で参加できるのと、有料で、月額500円のサブスクサービスということを、うん、まあ、その2コース用意してございます、
うん、
フリーの、コース名が、無課金おじさん、
うん、
500円のサブスクコースがクラブ会員という、無課金おじさんでいいのかまあ一旦それでスタートしましょうはい、別に無課金おじさんですけど、別に女性の方も入っていただいても全然構いませんし、ね、うん、これは別に何かできるっていうと、そのチャットとかができるのかな、
そう、チャットルームが開かれますみたいな、コミュニティ機能があったりとか、うん、こちらから何かお知らせをそこに出したりとかができるみたいな感じっぽいですね。
はい、なんで、ちょっとディスコードとの住み分けをどうしようかはちょっと相談なんですけど、
そうなんだよな、
しばらくはちょっと両方ね、やっていこうかなと思ってますけども、うん、せっかくね、ディスコードの方も入っていただいた方はたくさんいらっしゃいますし。
この500円という金額も、このルームのサービスの最低設定金額が500円からという。
そうなんですよね。
ですよね。
はい、
うん。我々としてはもうちょっと刻んでもいいかなっていう気持ちはあったんですけども。は
い、200円とか300円でスタートしてもいいかなと思ったんですけど、ね、まあ500円がミニマムということでして。
うんうん、なので、まあ一旦その最低金額の500円で、
はい。
始めさせてもらって。
で、まあ、ちなみに何ができる、聞けるかと、その有料講座というと、アフタートークをまずは配信をしていこうと思っております。
うんうん、
はい。毎回収録の時にね、まあ、50分、1時間弱ぐらい喋ってるんですけど、
うん、
まあ、その後で、まあ、収録の内容に関係すること、あるいは、それ以外のことを、よりちょっと砕けた内容で、喋って、10分ぐらい喋って、その音声ファイルを置いていこうかなと、はい。はい、
そうですね。
思っております。
はい。前回のアフタートークはもう収録済みで、編集済みで、はい、パブリッシュ済みです。あと載せるだけ。
秒速5センチメートルについて、本エピソードの中でも喋ってましたが、そうそうそう、よりね、うん、私の魂の叫びというか、はい。くーってね、あれなってる様子。
うん、あれ、ちゃんと本編で話せばよかったんじゃないかなと思ったけど、そう、ね、まあ、ネタバレ的な要素が大きいから。
そうそうそう、ちょっとあったんで、うん、
それがあったからかな。はい、うん、難しい。
はい、まあ、ありますので。はい、まあ、ちょっと別に無理に入っていただく必要は全然ない。
そうですね。おっさん FM をずっと聞いてる方はわかると思いますけど、特にその何かを学ぶとか、はい、何か人生に、はい、新しい気づきを得るとかっていうことは全くないので、
はい。
はい。大丈夫です。500円は大事に使ってください。
はい。どちらかというと、まあ、我々のね、サブスク入っていただいたら、そのいただいた部分については、我々の活動費というか、ドメイン費用とか。
ドット FM 高いからね。
はい。なんかね、うん、イベント企画するときの、ちょっとしたあれにさせていただこうと思って、おりますので、まあ、ちょっと内容の方も、まあ、しばらくアフタートークは配信ですけど、ちょっとずつ、なんか見直していければなというふうに思ってます。
うん、そうですね。なんかこう、うん、もうちょっと、ひねったアイディア、思いついたらいいよなと思いますよね。ね、
はい。まあ、ディスコードはね、入っている方たくさんいらっしゃいます。まあ、月500円で我々にどのぐらいの応援が集まるのか全く未知数なんで、とりあえずスタートしてみますっていう感じの見切り発車でございますが、うんうん、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。そしてもう一つが、お祭りっすん。前回、こう、共有しましたけど、お祭りっすん無事に通りましたね。
通りました。よかったよかった。はい。
で、お祭りっすんでは長山さんと、
純木さん、気まぐれ FM の純木さんと、
はい、
僕が投稿するという立て付けで、はい、ね、
はい、
はい、何を喋るかはふわっと決まりつつある。
ふわっとね。
うん、ね、僕ね、その茨城弁クイズっていうのネタをね、
はいはい、
なんかなんかのためにね持ってるんですよ、ずっとこういう時のためにね、うん、とかそのクリスさんがもしいなくなっちゃって他の人とゲストで二人きりになっちゃったとかっていう時のためにね。
はい。
うん。で、毎回そういうシチュエーションがある時に、その茨城弁クイズありますよっていう提案をするんだけど、ふわっとこう、なくなることが多いんで、あんまりこう、需要がないのかなと思ってるから。うん。
だったら、おっさん F の中でやりましょう、どっかで。
うん。けども、ここまで来たらなんか、もうちょっとこう、いや、そもそもほら、そもそも、あれか、気まぐれ FM で方言クイズやってて、それの流れってさ、うん、しかもほら、クリスさんがさ、九州、鹿児島弁クイズでさ、ね、
うん、
出張してもやってるじゃん。
乗り込んで
やってないのは僕だけなんだよ。
確かに。
うん。
で、長山さんも乗り込んで、気まぐれ FM に乗り込んでいけばいいじゃないですか。ちょっとやらして
っつって。行けばいいのか。
行けばいい。
企画を持っていけばいいのか。
僕も、半ば強引に持ってきましたが。
うん。 でもな、そうすると、もしもの時のネタがなくなっちゃうからな。
大丈夫ですよ、ね、もしもの時の。ネタなんかいくらでもあるでしょ、別にその。方言クイズに頼んなくたって別にいくらでもあるじゃないですか。
あ、そうですかね。そうか。
あります、あります。はい。
はい。
はい。ということで、はい。ぜひとも、まあ、京都にね、お近くにお住まいの方で、ちょっとフラット覗きに行こうかなという方は、ぜひとも、ちょっと足を運んでいただければと。
あ、でもこれは、ちょっとアウェー感があるから。
うん。
うん。二人って実はね、じりじりと緊張はしますね。
あ、そうですか。
うん。
お
ー。なので。
なるほど。
どんな。うん。
ね、やっぱ圧倒的アウェー。アウェイってね。
圧倒的アウェイ、ね。ちょっとね。
圧倒的アウェイなわけですから。
鍛錬を積もうかなと思います。
うん。
でもやっぱアウェイでね、話す経験っていうのを積んでいかないと、やっぱりこう、お話しするのって上手になっていかないんじゃないかなっていう気持ちもあるんでね。
それはそうかもしれない、うん。
ちょっとね、それは、頑張っていこうかなと思います、う
ん。頑張ってください。まあ、僕も会場に行けたらちょっと行こうと思ってますので、
はい、
よろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、今週はこのあたりですかね。
はい。はい、
おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーや、リッスンの中のルームというもの、おっさん FM クラブもございますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。